インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想や話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザベストプロレスポッドキャストソファーです。今回は、ノア、11.13 横部のことレビュー会になります。レスルユニバースプレゼンツデモリションステージ2021 in 横浜のレビューいきたいと思います。なんですが、まあまずはちょっとね、今日11月14日なんですけども、これ収録してるのがね、いやすげかったっすね。朝からもうずっとプロレス、ずっと、AEW の、フルギアというですねペーパービューショーがありまして、年間4回か5回ぐらいですかね、 AEW は多分ペーパービューやってるんですけど、3、4、5回ぐらい、わかんねえな、はい、やってるんですけれども、まあ、いわゆる日本でいうビッグマッチですよね。ただもうダイナマイトとかビッグマッチみたいな時もあるんでね、もうあれなんですけど、まあ大きな話がねドカンと動くところはここみたいな感じでフルギア、あったんですけれども、いやー、それからなんだ、あと何があったんだっけ、それから同じ時を同じくしてニュージャパンストロングがありましたね、はい。さらに、その後、1時から、ニュージャパンストロングのペーパービューバージョンというか、ペーパービューじゃないですけどビッグマッチバージョンですね、があって、さらに夜はあれがありましたよ、ワールドタッグリーグがあったということで、本当に盛りだくさん。しかもね、やっぱフルギアのボリュームが半端じゃなくて、で今回は、なんてお呼びすればいいんですかね、24さん、24さん、が、アダムページ、ハングマンページのね、あの新日本プロレスファンの皆様におなじみの、ページが、ケニーオメガの、持ってる AW チャンピオンシップに挑戦するという非常に大きな試合だったんですけれども、まあ、そこに至る流れですね、AW じゃねえ、 AW か、旗揚げからの壮大な流れをですね一つのノートにまとめていただいて、いやもうあれ読んじゃったらね、もう全ベッドになっちゃうよねページにね、というぐらいの、非常に素晴らしいあのプレビューブログノートがありまして、それのおかげで、躊躇なくですねペーパービューを購入に至ると、そして AW 古着を楽しむということで、試合の方もまあもうね、あのご存知の方もいるから別にネタバレしちゃっても問題ないですね、ページがね、いろんなものを背負って本当にねケニーオメガに勝ちまして、いやードラマですね、本当海外ドラマ見てるような感じ、特に途中から、俺の場合はもうずっと追っかけてたわけじゃなくて途中から入った、身なんですけれども、本当九段の、ノートのおかげでですね、スッと物語に入ることができた上に、その途中で出てきたヤングバックスのねこう複雑な表情とかね、もう役者だなすごいなって本当に思いました。いやー感動の、試合というかねドラマでしたね。試合自体がすごかったとかっていうよりも、試合とその試合に至るお話と、あとはその試合におまけでついてくるねこう要素がすごすぎて、いやーなんかもう本当ドラマですマジで。しかもね、あのドラマはね、まあいろいろアドリブがいろいろあったりして、こう有機的にいろんな役者さんがね絡んでいったりもすると思うんですけれども、どうもやっぱりね試合っていう生ものを挟んでる分ね、よりこう生度が上がるというか、体張ってるし何が起きるかわからないという意味で、すごくあのやっぱプロレスはちょっとドラマ、なんかストーリー性をこうがっちり加味したプロレスっていうのはやっぱ素晴らしいなと、ああいやー壮大でしたねお話がね、これからどうなるのかっていう部分もちょっと気になるところでありますが、アダムページっていう人をね一人こうフォーカスするとすごく壮大な一個のストーリーが綺麗に一旦ひとまず終わったというところがありまして、第2章ここからですか、はい、またちょっと AW も目が離せんなという感じでした。それから新日本のね、なんだビッグマッチの方もなんだっけ、バトルインザバレーだっけの方も本当すごくてですね、こちらもなんだろうな、この前のパワーストラグルに負けないというか、むしろ勝ってるぐらいのあのアンダーからね ぐっちり固めてきて、まあクリス・ディッキンソンがちょっと怪我しちゃったりっていうのもありましたけれども、いや分厚いっすね。はい、ただそんな中今日語るのはノアの、横浜武道館大会です。こちらもビッグマッチでした。負けず劣らず分厚い試合が繰り広げられましたので、プレビュー、ジャニーやレビューしていきたいと思います。はい、客入りがねちょっと寂しい感じがしたのは気のせいでしょうかっていう感じですけれども、場内暗転直前に映った客席はちょっと寂しかったですね。もっと埋まってほしいな。はい、ではいきます。第1試合、大原はじめ対矢野康隆は7分53秒トレスフルールで大原はじめが勝利しました。まあなんだろうな、矢野の頑張りっていうのに期待したんですけれども、まあなんとっていうかあれですね、もうちょいいろいろこう矢野の良いところが見させてもらえるのかなと思ったら、まだまだ差はあるよっていうのをこう逆に大原が見せつけてきたというか、いう感じがしました。いやまだまだ壁は熱いっすね。いくら良くなったとはいえ、野沢からフォール取ったとはいえまだまだ熱いと言ってもね、まだデビューから1年ですかぐらいしか経ってないですから、そう考えるとよくできてるっちゃできてるのかななんて思ったりしつつ、はい、矢野康隆は注目していってください。それからちょっとね、大原はじめがこう今ねガンガン動いてるあのジュニアの中でまた一歩引いちゃったんでね、いやなんだろうな、ついこの間までチャンピオンになったのにね、はい、ちょっとあぶれてるわけじゃないと思うんですけれども、まあ分かんないですよ、分かんないですけど、裏で、ね、もう一個重要な役割を担ってるのかなとかちょっと思ったりとかしたりして、あれなんですが、まあちょっと第一試合ね、もっと上の方で活躍する大原はじめやっぱ見てっす、はい、と思いました。はい、次第2試合、これもシングルマッチです。忠助、陽平は10分13秒時短だラリアットで、忠助が勝利しました。まあもうね頑張ってほしいというか上がってほしい人だらけでの、ね、本当みんな上に上がったらどうなっちゃうんだろうなって感じなんですけど、やっぱ忠助ね、忠助本当今後入ってから一生懸命頑張っててですね、この人の頑張りっていうのは本当早いとこ報われてほしいなと思ってたんですけれども、陽平とのシングルで、忠助見事勝利を飾りまして、陽平もねかなり頑張ってたし、顔面のへのドロップキックとかね、あの試合終盤出た時はもうそのドロップキックで終わっちゃうんじゃねえのかっていうぐらいね鋭いドロップキック入ったんですけれども、忠助しっかりこれを跳ねのけてですね、得意のラリアットで、勝利しました。まあまあ、あの冬木オマージュというかね、昔から時短のラリアットは使ってたんですけれども、ストレッチプラムじゃならぬ冬木スペシャルとかね使ったりして、はい、ちょっとね、あの冬木ほどドグデーンとしてないんで、ちょっとあのマイクしてる時もね、あのなんかこう手が遊んでるというか目が泳いでるというかいうとこが気になっちゃうんですけども、でも頑張ってほしい。はい、まあこの試合勝利したことで、あのこれは次行くかなという期待も膨らみますよね。はい、対する陽平負けちゃったんですけれども、あのドロップキックだけじゃなくていろいろね、あのこの前の顔面 G、後楽園で見せたすごい顔面 G だったというやつなんですけれども、まあそういうところもね、いいところもあの出てきてるし、コロナでお休みしてた影響ももうほぼなくなったのかなという感じなので、いやほんと群雄割拠ですよマジで。はい、非常に楽しみです。はい、で次第3試合、斉藤明俊モハメドヨネキングヨニーですよ、モハメドヨネキングタニー対、剣道家臣桜庭和杉浦隆は15分18秒、キングタニーが剣道家臣をファンキープレスっていうんですね、もう今ファンキープレスでとどめを刺しました。家臣と、タニーは揉めてまして、まああのリングアウト、両者リングアウトとかね、いろいろあったりとか、まあタニーのね N1 出場阻んでも剣道家臣なので、この2人には朝からの因縁があったわけですけれども、まあね、めんどくせえことされたりしたんですが、横部でついにですね、2階席から、下に突き落とす衝撃のシーンがありまして、はい、でそこから一気にね、とどめを刺すという形で、なんだろうな、 なんだろう、こう家臣に勝ち誇るのはいいんですけど、やっぱそこでまとまってていいのか谷っていうね、はい、頑張ってくれって思いました。はい、必要にね、あの試合後あの勝ち誇ってたのかと、あとあの笑顔、突き落とした後の笑顔とか、試合終わった後の笑顔が逆にこうサイコパス感で強かったですけどね。はい、そんな感じです。さあどんどん行きましょう。アンダーはね、第4試合、二王覇王佐山学中島和彦対岡田金谷稲葉大輝、小峠敦志原田大輔は中島勝彦が PK で、岡金から勝利をしました。まずは勝敗関わった2人、中島勝彦と岡田金也といえば、あのキックの練習動画でね、一緒に練習室の中です。中島勝彦のキックはね、もう言わずもがなの一級品なんですけれども、そんな勝彦を、普段からね背中というか、はい、見て、岡金もキックを磨いてると思うんですけど、素晴らしいですね。はい、試合の中でどうしても間延びするというか、なんか相手を待っちゃうみたいな瞬間があるのがもったいないなと思うんですけれども、そういうところを除いたら一発一発技の破壊力は体の厚み見てもね、中島勝彦よりでかかったんで、いやーこれすごい強いんじゃないのって思っちゃえるぐらいね。あとは何かのきっかけでのジャンプアップですね。いやとにかくですよ、今日その第一で言った矢野もそうだし、その他若手選手もそうです、この後語る稲村もそうなんですけど、壁が厚い、割って入れるのか、どうやったら割って入れるんだってぐらい壁厚いですね。うん、大変で、この試合はあの特納プゴトでもちょっとねがっつり話したんですけれども、稲葉大輝ね、あのレスワンで王座をあっさりと奪われてしまった稲葉大輝が、中島克彦とのマッチアップでしっかり見せることができるか、というのを期待してたんですけども、まあ、当然中島克彦には、ね、別の役割がこの後控えてたというのはあるんで、当然ガンガン行くわけにはいかないでしょうが、まあちょっと中島克彦に思うところはあるという片鱗は見せたものの、血の温度が上がるところまでね、見てるこっちのね温度が上がるところまではちょっといかなかったかなと、もっと言ってくれっていうのは正直なところですね。いわばの脳の中での立ち位置っていうのがいまいちまだちょっとつかみきれていないというか、まあファンの人、昔から稲葉のことを知ってる人からすると、おそらくちょっと思い描いてる位置よりは下なのかなと、ああ思ったりはしてしまってます。まあただね、なんだろう、試合で見せるもん見せたらそんなにいくらでもひっくり返るから、とにかく稲葉に関しては引き続き頑張ってくれという気持ちで見たいなというふうに思います。いやーでもまだまだやな。はい、です。第5試合、藤田和幸稲村義樹です。稲村は復帰2戦目でね、藤田とですよ、試合開始からガンガン攻め込みましたが、9分59秒、パワーボムで負けちゃいました。とりあえず若さと、それからじっくり入ったら絶対飲まれちゃうからね、相手が準備できる前に仕掛けるという戦法は良かったんですけれども、やっぱね藤田の耐久力は強かったですね。はい、コロッとひっくり返されちゃいました。そこからもう藤田のペースみたいな感じでした。終盤、稲村が盛り返す場面もありました。で、この藤田の巨体を完璧なブレインバスターで投げ切った、稲村、すげえなと思いました。はい、ただそんなすげえ稲村を完璧なあのしなるようなパワーボムでマットに叩きつけてフォールを奪った藤田和幸、もう大概すげえなという感じです。いやーなんだろうな、これはちょっとね、俺が当事者だったらもうがっくりしちゃうぐらい壁が厚くてどうすんのこれ、ほんとね、あのちょっとわずかにではありますが、 稲村勝てるかもって思う瞬間はあったんですけれども、でも一発でひっくり返しちゃうからね、はい、悔しい限りです。いやだってビンタからジャーマンしてパワーボムで終わるでしょまあただあれだな、藤田は、スタミナもそんなある方じゃないし、それから投げられた時のねダメージ量がやっぱ多い、体がでかい分というか、なんで消耗してるんですよね。もうこれはあのお話というかリアルというかはもう全部ひっくるめてですけど、明らかにやっぱ藤田は相手の技食らうと消耗するので、そんなバンプいっぱい取るタイプじゃないですから、バンプ取らせればチャンスあるんじゃね。そうするってえと稲村の勝ち目っていうのは打撃じゃなくてやっぱり投げ技なのかなと思ってます。ガンガン投げてね、ちぎっては投げ、ちぎっては投げして、ぜひ藤田越えする時も見たいなというふうに思います。はい、いやーということで稲村はまだちょっとお待ちよって感じでしたね。次第6試合、進むや吉岡誠希、小川義成対杉子太郎、栄太の沢論外は反則で10分35秒、一応小川が勝ちという感じでした。ただ、反則でボコられたわけではなくですね、はい、小川はむしろ反則で負けてしまった後にですね、はい、あのまあ椅子でぶっ飛ばされた後に、小川がぶち切れまして、はい、大暴れです。そしてベルトまで持ち帰ってしまうというね、はい、いや怒りの小川がまたちょっと、小川怒ってますね、結構節目節目で小川怒ってるっていう、怒らせちゃダメなんですよ小川は。まあ、そうするとより面白い試合が、ね、できる、引き出せるっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ、対戦相手の戦術的にはね、やっぱ小川を怒らせちゃまずいぜって感じです。かけるように用意してた水は使われなかったんですけれども、試合後にですね、矢野が、俺に負けた野沢さんつって ね堂々と、新人とは思えぬ堂々とした煽りでですね、ベルト挑戦をぶち上げました。小川さんと僕で挑戦させてくださいっつって、それまでこのベルトは返しますっつって、小川が持ってきたベルト勝手に相手に返しに行っちゃうんですけど、いやあれね、言われて、おいこのベルト返してこいっつって、もうなみたいな感じで言われて返しに行ったとしても、あの返し方として満点です。はい、じゃなくてそういうお話でこう矢野が言ったとしても満点です。はい、素晴らしいでしょ、もうようできとるわ本当ね。ただその分ですね、怖い人たち怒らせちゃったんでフルボッコにされる、それから水浸しにされるということで、ちょっとね心が詰まるようなボコられっぷりでしたけどねかわいそうはい、と思いましたが、矢野康孝これにくじけず頑張ってほしいと思います。なんとですね、野沢論外がなんかじゃあハンディキャップマッチやってやるよっつって、小川矢野対野沢論外のハンディキャップマッチやるっていう、よくわかんねえこと言ってたら、本当にね11月23日の新潟でこのハンディキャップマッチやるみたいですね。ということですよ、これねタッグ王座挑戦したんだけど、結局小川隼太が挑戦することになったんですね、野沢論外エタ組に。なんだけどこのハンディキャップマッチ1試合、このここに至る流れの話が1個挟まれたということは、逆にこれ矢野ワンチャンあんじゃねって、もう一回論外からフォール奪ったら、いやいや早田さん休んでてもらって今回は僕行きますみたいな、ありじゃねって思ったんですよ。ダメかね、はい、矢野頑張れということで、ちょっとまだまだジュニアタッグはね、その辺あたりも含めて、目が離せないかなという感じです。第7試合 GHC ジュニアヘビー級選手権は早田対アレハでした。17分41秒、クロス式潮見インパクトで、早田が勝利しました。これまで見せてきた早田強し感はちょっと薄れていったかなと、まあ強いんですけどね。でアレハがこう衛生的にこう早田の周りを回って動かし合いという感じだったんですけれども、なんかやっぱりね戦前にちょっと危惧していたこうアレハ勝てのモメンタムの薄さ、そこを補完するためにもしかしたら早田はマスク剥ぎをしてこの試合を盛り上げようとしたっていう部分もあったかと思うんですけれども、ちょっと上がりきらずに終わっちゃったかなという感じでした。まあ結果的に忠介が入ってきて、早田に挑戦するという流れもあったので、 それありきで考えたらまあ別にいいのかなと思う部分もあるんですけども、ただそうするって言うとね、アレハが肥やしってことになっちゃうじゃないですか。うわもったいねえなっていうのはちょっとありましたけどね。ただやっぱりなんだろうな、タイトル戦で、期待値を高められないというか、見せるも見せておかないとダメなんだぞっていう感じはちょっとありましたかね。はい。そして試合後は忠相が来て、挑戦表明という形、早田は6度目の防衛に成功をしました。で忠相挑戦決まったんですけれどもツイートが面白かったですね。はい、カード発表された時に、話が早くて最高やんっつって 12.5 です。いやー羨ましいな、この試合見たいなーマジで。はい、忠相超頑張ってほしいんで。はい、で、その後のツイートがもう一個面白かったですね。一人同情練習、防衛回数6回ってなんやねん、守りすぎやろ面白い、守りすぎですね、はい、止めてくれ忠相っていうことで守りすぎやろって、まあそれがチャンピオンの使命だからね、ケチつけるところもない気もするけどっていうので、はい、いやー忠相頑張ってほしいです。3月に、ね、横部行った時に帰り道、館内で京浜東北線乗ったらですね、金髪なんかちょっと哀愁漂う背中で忠相が電車待ってたのが思い出されます。頑張れ、どこまで帰ったんだか知らないですけど、はいって思いました。いやなんかだいぶ今後頑張れモードにちょっとなってきましたね、本当いろいろね、この後の試合も含めて。はい、次 GHC ナショナル選手権セミファイナルです。チャンピオン望月正明に対するはチャレンジャー剣王でした。17分32秒、右ハイキック KO で剣王が勝利。モッチーが初防衛に失敗して、剣王が王者に返り咲きました。はい、もうこのねモッチー剣王はもう言わずもがなのね、あの鉄板マッチですよ。記憶に新しい 9.26 後楽園 N1 の最終公式戦で、ファイナルというかセミファイナルか準決勝ブロックトップをかけて戦った2人です。この時の試合も面白かったんですけども、それをさらに上回る試合、当然タイトルマッチだから当然っちゃ当然ですけどね、素晴らしかったです。なんだろう、2人はキックが持ち味なのでキック合戦になるかと思いきや、なるかと思いきやじゃないですね。前回の対戦との既視感の薄さがすごかったなと。ねえ、タイプ的にも似たり寄ったりだから、なんか似たような展開になるのかなって結構思いがちだじゃないですか。で、まあそこに浮気してくるんだろうなぐらいの感覚でいたんですけど、いや、なんかもうそれ以上というか、全然じゃないですけどね、結構違う展開が結構盛り込まれてて、いや面白かったですね。こんだけ短いスパンでこんだけ違う試合、なんかザックじゃねえけどね、いやなんか2人とも幅が終わりになるんだなってすげえ思いました。はい、まあこの試合はね、前哨戦で、モッチーがストレート小手で剣を一発 KO するっていうのがあって、そういう流れもあったんで、なおさらねちょっとまあ技的にもその展開的にもこう一個ねプラス要素があった、そこを見どころになったのは間違いないと思うんですけれども、それをさらに上回って最後は KO がハイキックで KO と。いやモッチーの吹っ飛び方すごかったですねちょっと避けつつ食らってそのままあのコーナーマットまでブローンってすっ飛んじゃうっていうね、いやすごかった。はい、そしてもう一個、モッチはプロフェッショナルフットスタンプ PFS を前回対戦でもこの対戦でも、かわしてなのかちょっとずらしてなのかわからないですけども、食らいつつ丸め込みに入るということで、ちょっとね今後の剣王対策には非常に役立つ戦いぶりをモッチはしてたかななんてちょっと思ったりもしました。はい、まあ、いずれにしても面白かったですね。ノアならではのナショナルマッチという感じでした。モッチが、年を感じさせずな、させないファイトぶりで、剣王を、飲み込んでもおかしくないぐらいの試合だったけど、最後は剣王がなんと勝ち切ったという感じ。そして試合後にはまあ 1.1 武道館 ね、自分が、目指してたのは、まあ、自分誕生日らしいですね、はい、ということもあってやっぱ武道館のメインだからナショナルじゃ武道館のメイントレンということで、ね、GH ヘビーに挑戦表明をします。放送席に座っていたのは中島克彦を呼び出してやろうぜということで、ね、武道館前に行っちゃやろうぜということで、中島克彦と拳王のダブルタイトル戦が、はい、決定ということになりました。2度目ですねこれね、ダブルタイトル戦は、GH ヘビーとナショナルの保持者の試合としては3回目ですけれども、ダブルタイトル戦としては2回目という形です。この試合についてのプレビューはね、ちょっとこの後で、代々木大会のカードも全試合決まってますから、そちらの方で触れたいと思います。はい、そしてメインイベントです。 GH タッグ選手権、30分27秒チャンピオン清宮海斗正木民也対、チャレンジャーは、丸内直道武藤圭司、30分27秒武藤圭司が正木民也をシャイニングウィザードで、褒めまして、初防衛に失敗チャンピオン、マルブが、新チャンピオンとなりました。清宮北宮はタッグチャンピオンとしては非常に印象の薄いチームだったんですけれども、試合をしたら、しっかりがっちりという感じでしたね。結構武藤が捕まるっていう展開でした。まあこれ戦術としてはやっぱ正しいですよね。弱い方を狙っていくという形。まあ武藤別に弱かねえんですけど、ただ動きが悪い方ね、捕まえやすい方を狙ってどんどん攻めていくっていうのは良かったんじゃないでしょうか。この試合やっぱりどうしても清宮と武藤の、こう関係性っていうのかなに持ってかれがちだったんですけど、一番いいところを見せたのは北宮だったかなというふうに思いました。丸藤の変幻自在のトラスキックを食らっても効かない、ブラブラして、はい、最高だったのはもうこれ勝っちゃうかもという展開で繰り出された武藤に繰り出した監獄固めを、かなりの長時間で武藤が耐えた後になんとかカットに入ってきた丸藤、何回キックしても、技を解かない、カットをしても技を解かない正木民也っていうシーンは最高でしたね。そしてその技を食らった衝撃と、さらに力が入って頑張るこう北宮の下で、足を決められてる武藤をより痛がってるっていう、あの間にギブアップしないかちょっと心配だったんですけど、はい、結局最後はねこうでね、あのノックダウンして技を解くんですけども、あそこの北宮かっこよかったっすね。いやちょっと勢いなくなってるなみたいな話徳能でもしちゃったんですけど、全然そんなことない、いやまだまだですね、いやもっと主張していいんじゃねじゃあとか思っちゃいます。はい、それからまあ、武藤にはこれで、GH ヘビーに続いて、タイトル戦でまた直接負けるという形で、北見はね負けちゃったんですけれども、ぜひこのマルブが、まあ、丸藤武藤組がチャンピオンの間にもう一回リベンジしてほしいなと思います。なんならベルト取ってほしい。2話ですよ、清宮じゃなくて、で正規軍戻ってきたわけじゃないですか本体ね。そしたら稲村と組んでザ・タフ2指導してもいいのかなと思ってるんですけど、ダメかいの、はい、いろいろあるんですけどこの後のストーリーね、気になるところだけどそっちに期待したいななんてちょっと思ったりしました。はい、でこの試合で、マルブ丸藤武藤組は勝ったことで、武藤圭司はこれで、高山に続いて、高山義弘に続いてで、シングルタッグメジャー三王座に加えた、シングルタッグですね、全新日全日ノアの、シングルタックル全部巻いた人になりました。タックルって言っちゃった、はい、これはすごいっすね、はい、これを持って武藤をプロレス大賞 MVP に押そうとしてるのかどうなのか、いやもう2人に絞られたんじゃない、高木慎吾か武藤圭司でしょ今年は、あとはどうなるか、はい、楽しみにしたいと思いますが、いや武藤もねなんだかんだ異業ですよね。試合終わった後にまあなんか結構狙われちゃったみたいのと、あとなんか 清宮が4の字やった時に、ね、ギブアップ取れみたいな、俺の4の字の時はなんか逃げろみたいな感じになってたのが気に食わないってね、なんか結構真面目な感じで言ってましたけど、ああいうエゴが武藤の強さたるゆえんだなっていうのね、ちょっと思ったりもしました。はい、最後はね、丸藤がマイクで爆心しますなんて言ったりして、いやされても困るんやと思いながら、ぜひこの2人、早々に若いチームが奪ってほしいなって思います。はい、そんな感じ、ノアの横部大会は本当素晴らしい大会でした。で、この大会を経てですね、経てというかこの大会を終えまして、次のビッグマッチですね、代々木の、カードが、決定しました、紹介しておきます、東京国立代々木競技場第2体育館大会、レッグクリンパプレゼンツですね、ノアザベスト2021、去年は塩崎杉浦 の, あのスーパーバウトが行われた興行です、決まったカード、ビッグカードはまあこれでしょう、GH ヘビー級選手権 &GH ナショナル選手権、中島勝彦 VS 剣王です。N1 のファイナルに続いて2回目のですね、今年2回目の対戦になります。あの時ももうすごい試合、実はですね、国際とあの下半期のベストバウトね、いろいろあったんですけど、高木棚橋とかね、東京ドーム押そうかなとか思ってたんですけど、なんだかんだね、生でこう体削り、めちゃめちゃ削り合ったこの試合ベストに押そうと思ってたんですけど、てかもう揺るぎなく押すつもりだったんですけど、まさかの来ちゃいました。代々木でこれ上回っちゃったらどうすんのって感じですね。はい、でちょっと予想はしてなかったけれども、ビッグカードになったなという感じです。はい、まああの GH のダブルタイトル戦またやるのかよっていうのももしかしたらあるかもしれないですけれども、ダブルタイトルにする理由がちゃんとあるので、まあ KO はね律儀な男ですよ。ナショナルなくたって別に GH ヘビー挑戦すりゃいいんだけど、ナショナル取ってから行くって。でここが2冠戦になったことで何がポイントかっていうと、2冠王が生まれるってこと以上に 1.1 で2冠王が誰かを迎え撃つっていう状態になるわけじゃないですか。やっぱこれじゃん大事なのって。で中島克彦はアイアムノアの裏を張って俺がノアだって言って、で片や剣王は過去にダブルタイトル戦を1回やってるけれども決着ついてない人がいる。どちらも共通項は塩崎豪なんですよ。やっぱり 1.1 塩崎豪 あるんじゃね。そうするってと、タッグ選手権やると思ってた名古屋のカードがですね、まだ1個しか決まって、2個かしか決まってなくて、エムズ、丸藤武藤、モッチ田中正人対ファンキーエクスプレスなんですね。あら、ということはタッグ戦ないということはって感じなんですよね。 GH ジュニアの、早田忠介は決まってるんですけど、やっぱこれだけじゃ弱いからね。そうするってと、まあ、でかい試合やるってなるとみたいな感じなんですよね。ゴー君復帰戦は名古屋ですかね。名古屋といえば杉浦じゃないですか。もしかしてやっちゃう杉浦塩崎号とか思ったりしてるんですけど、そうなったら名古屋いかいでかになっちゃうんですけどって感じです。いやー名古屋のカードがちょっと弱くなったかもね。でもいかないかまあいっかってなったけど、もしかしたら GH ジュニアタッグで面白いカード組まれるかもしれないよ。でまた上がったんだけど、8人タッグが発表されて下がったけど、でもこれってことはって思ったらね、いやそうなっちゃうよね、うん、どうなるかな。はい、とにかくどっちが勝っても塩崎豪迎撃体制としては十分なんですよね。どっちでも OK、 剣王でも中島克彦でも OK、 まあ主語がチャンピオンじゃないっていうことにね、ちょっとおかしいだろうと思う人もいるかもしれないけど、まあまあまあまあそこはちょっと置いといてどっちでもいけるから、どっちもいけるってことはやっぱ塩崎豪じゃんこれ、どう考えたってと思うんですよね。はい、そんなこんなも含めて注目です。 それが代々木は、武藤敬司、丸藤直道、田中将人対杉浦隆、桜庭和志、藤田和幸が決まってます。季節してヘムズ対杉浦軍のですね、超ベテラン揃いの6人タッグが組まれてます。ここでもしかしたらね、なんかあんのかな、桜庭藤田組か、藤田杉浦組か、もしくは、杉浦桜庭組アゲインでもいいし、ね、いやもしかしたらでも田中将人がエムズを円満だったりして弾丸ヤンキースとしていくのかなとかちょっと思ったりしたんですけど、まあ分からなく消えちゃいましたけどね。ということでそういう見どころがタッグチャンピオンを軸にたくさん盛り込まれている6人タッグマッチが決まってます。それから GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権、野沢論外エイタ対先ほど申し上げました小林義成早田が決まってます。ここ早田矢野になってもよくってよって感じです。矢野はアンダーで、混合と、やります。曽谷忠助覇王仁王アレハ対、清宮海斗原大輔小峠敦大原はじめ矢野康隆となっております。はい、それから6人タッグマッチは正木田宮稲葉大輝稲村良樹対キングタニーモハメドヨネ斉藤敏ファンキーエクスプレスですね。ザ・タフ2の予感うっすらある。はい、それから吉岡関進優也は、似たもんタッグは、傭兵鈴木小太郎組と、さらに多分オープニングマッチですね、これが岡金は藤村海斗、はい、若手同士のシングルマッチが組まれるということでここも注目です。はい、そんなこんなで 11.28 代々木大会カード出揃いました。武道館に向けてというふうにはなるんですが、ザ・ベストの名に恥じぬですね、マッチメイクになったんじゃないでしょうか。こちらも期待です。そしてその後 12.5 にはですね、ノア今年最後のビッグマッチが名古屋で組まれております。今のところカード未定です。いやこれ絶対もう引っ張るんだったらそれなりのものをご用意しなきゃいけないじゃないですか。そうすると間違いないんじゃねこれと思うけどどうでしょう。はい、ということで本当ね今日はいろんなプロレスたくさんあったんですけれども、ノアも見逃せないぞということで、はい、楽しみにしたいと思います。中島勝彦剣王、いやーすごいですね。混合 T シャツ買っちゃおうかなそんぐらい、はい、混合 T シャツ買ってノアコーデ参加しちゃおうかなしねえよって思うぐらいの、はい、ちょっとでもね、あれなんですよね、 N1 のファイナルで剣王と勝彦が2人で混合 T シャツ着てるの見て、あれなんで俺あの T シャツ買ってなかったんだろうと思っちゃったんで、せっかくなんでね赤の T シャツ1回くらい着てもいいかなってちょっと考えます。はい、ということで、ノア 11.13 予報部、その後のつなぎとしても素晴らしかったし、試合単体としても、素晴らしかったんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺でおしまいにしようかな。はい、国斉藤のプロレスのことは、皆様のリアクションがガソリンでございます。意見感想要望質問などございましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。それから毒のプゴト月額300円やっております。ビッグマッチ前のみんなでワイワイガイガイプレビューなんかで、ね、やってますので、もしよろしければサブスクお願いします。過去のエピソードサブスクやってくれたら、聞き放題になっておりますので、はい、合わせてお楽しみください。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。いやーゴー君気になるわー。